皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は809回目です。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google、Voicy など各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは、9月3日放送分、安住紳一郎の日曜天国。今日はメッセージコーナーをお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。9月3日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。今日もかなり気温がすでに上がっています。スタジオになります赤坂、現在気温が31度です。ただ午前中晴れますが、台風12号からの湿った空気が流れ込む影響で、早いところでは昼過ぎから雨が降り始め、夜遅くには雷を伴って激しく降る恐れがあります。東京の降水確率、午後 40%、夜 60% です。今日はこの後雨になるんですね。確かに湿度がかなり上がってきますか。予想最高気温、東京、横浜、千葉で32度、前橋で34度、宇都宮、熊谷で33度、水戸で31度です。明日4日月曜日、関東地方朝から雨、午前中は強く降る時間がありますので、通勤通学注意が必要です。気温は今日と同じかやや低く、各地30度前後に落ち着きそうです。週間天気予報を見て驚いた方多いと思いますが、今週はずっと雨が降りますね。台風12号は現在八丈島の南の海上にありますが、これ以上発達せず、まもなく温帯低気圧に変わる見込みですが、その低気圧が湿った空気を関東地方に送り込む1週間になり、週間予報ではずらっと月曜から土曜まで傘マークが群馬、栃木、茨城、埼玉、東京、千葉、神奈川と、ほぼ全域で1週間雨予報という、なんと極端な。
そして
熊谷、寄居町の皆さん方、耐えに耐え乗り越えてきました30度地獄から、ついに7日の木曜日解放される見込みということで、熊谷の最高気温7日の木曜日29度になっています。
たどり着きましたね。
同じ日東京でも29度予想ということですね。木曜日の最高気温がどれだけ上がらないか、ここに注目してみたいと思いますね。30度までいかないとやっぱり違いますよね。
そうですね。
ただ1週間ちょっとね、雨ということで、月曜日から雨だと少し憂鬱になりますんで ね、
そうですね。
少し覚悟を決めて日曜日の午後を過ごしてください。ダムの貯水率ですが、利根川水系9ダム現在が 65% で、先週より1ポイント減少しましたが、大きな変化ありません。今週の雨で少し持ち直すのではないでしょうか。そして今日はプレゼントのお知らせがあります。長らく番組聞いてくださっているという方はもしかしてと思うかもしれませんが、今日が3日で土曜日が9月の9日ですよね。99が実はあんまり皆さんイベントがないんで意識していないと思いますが、3月3日が、桃の節句で、5月5日が端午の節句で、7月7日が七夕の節句になりまして、9月9日がですね、重陽の節句、重ねる太陽のようで重陽の節句という暦の区切りなんですけども、実はこの9月9日に伝統的に醤油を蔵出ししていたということで、皆さんも知っていると思いますが、ひげた醤油、千葉の銚子にありますが、ひげた醤油がこの9月9日に地震 を持って作っている、伝統製法で作っている現場蔵という醤油を蔵出しするんですよね。でこれを、まあ、いわば少し食通といいますか、違いの分かる人たちがこれを買い求めているということがありまして、私も全然知らなかったんですけども、何年か前に日本料理の研究家の先生、柳原先生っていう赤坂にいらっしゃったんですが、柳原先生にこういうのがあるよっていうふうに教えてもらって、えっ、これはスーパーで買えるんですかって言ったら、いやこれねスーパーで買えないんだよ、これは工場に予約をすると秋に届くんだよって言われて、そういうものですかって言ってね、もうコンプラ瓶に当時入ってたんですが、今は使いやすく、あの空気が戻らないあのペットボトルに入れて分けてくださるんですけども、本当なんか巻物の箱みたいに入ってきますからね、まあ、値段もしっかりするんですけれども、でもね普段スーパーで見かけるヒゲタとかヤマサとかキッコーマンというような大きなメーカーも、こういうちょっとね食通向けに実は値段は張るけれどもいいものをということで少し出してるっていうことを知りましてね、驚いてしまいました。
驚きました。教えていただいた時、
玄米の玄に場は草冠に番号の番と書きまして玄場ですね、そして蔵と書きまして玄場蔵、ひげた醤油、江戸作り醤油玄場蔵、これを10名の方に、番組を聞きの方にプレゼントしたいと思います。あの本当に押し付けがましいっていうかね、自慢ばっかりになるんですけれども、本当はこれ5月ぐらいに予約しないと手に入らないんですけども、
ね、
これ番組がねまだ続くかどうかも分かんないのに5月ぐらいにちゃんと予約してるんですよこれ番組が途中でね、打ち切りになっちゃったら誰かが持ち出しってことになりますよね。
そうですね、よかった。
今はねひげた醤油さんからわざわざね、あの今年もお使いになるんでしたら10本くらい取っておきますよなんて言って、そんなお言葉もいただいてありがたいことに、ねえ、皆さん多分毎日お使いになる醤油で十分満足していると思いますけども、いつもとは違う少し作り手が力を込めたお醤油、ぜひねテーブルの上に乗せて何かお使いになって家族の団らんのネタになるといいんじゃないでしょうか。値段を言った方が分かりやすいという方のためにお伝えしますが、2000円しますね。なので普段お使いになる醤油の、まあ、5倍6倍しますね。ただ千葉の長州の伝統ある醤油蔵が9月9日の節句のタイミングで蔵出しして、それが来週の土曜日でしょ、そして週明けて多分12日の火曜日くらいにはもう宅配便で届くと思いますから、ちょっとね関東に住んでて、まあ全国でも構いませんけど、千葉の銚子の今年一番の醤油蔵出ししてすぐ家に届くって、みたいな、私貴族だっけみたいなね、
本当そうですよね、
みたいな、あーすいませんなんて言ってね、
未経験です、
嬉しいよね、まあ、あんまりこういう表現良くないけど、私選ばれてんだっけっていうねやっぱり醤油を使う国に生まれてね、まあ醤油の国の人だからっていうことなんだろうけれど、まあ嬉しいよね、っていう感じだよね、
そんな世界があるなんて、
どうもありがとうございますって感じだよね、それどうしたんですかなんて言って、いやひげたから醤油が届くんだよね、徴用の節句になるとみたいなことでしょ、あなた何者みたいなことだよね、
本当ですね、
いいじゃないですか、ぐっと興奮するよね、またちょっとね今年の夏暑かったですから、ちょっとその蔵出ししてすぐのお醤油、ひげたが自信を持って作った醤油をね、まあ、何にかけて食べるのかは自由ですけども、やってみてください。
そうですね、
だいたい私は冷ややっこかけちゃうんだけどね、
いいですね、
なんて言ってね、
あ
食べた瞬間ね、おなんつって、秋だななんて、いやわかんない、いいよ、本当にこれあのプライドものなので、ひげた醤油が蔵出ししてあんまりいい醤油じゃないってなったら、予約取ってる人全員に連絡して、すいません今年は出来が良くないんで、 配りませんっていう連絡が来るんですよ。
なんだそうですね。
最近だと2013年がそういう年だったみたいですね。うん、なんか代わりにあのヒゲタ醤油のすみませんでしたっていう、なんか確か聞いた話ですが、違うお醤油がなんか送られてきたっていうような話はなんかちらっと聞きましたけど、ヒゲタ醤油営業本部の木村さんに話を聞きましたが、今年は熟成期間の気温がとても高く、もろみ管理に気を使いましたが、納得のいく品質の原バグラができました。特に色が綺麗ですっきりとした味わいに仕上がっています。どうぞよろしくお願いいたします、とのコメントが届いています。
へ
え、ねえ、2023年の新物の醤油ですね。ぜひ食通の皆さん、ふるってご応募いただきたいと思います。さて今日のメッセージテーマこちらです。私の勘違い。大阪の枚方からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ら、うん、やさぐれママさん、女性の方。私は小さい頃、三脚を立ててカメラを使って道で測量をしている人は可愛い子を探して写真を撮っているスカウトの人だと思っていました。測量の人ね、ずっとこう聞き覗いてね、うん、棒を持ってね。
です、
声をかけられたらどうしよう。うちのお父さん芸能活動とか絶対反対だし、私も心の準備があるわなどといらぬ心配を本気でしながら通り過ぎていました、
はい、
高校生になるとさすがにそういう目的ではない人たちだとは分かりましたが、仕事の詳細は分からなかったので、スカウトの可能性もゼロではないと自転車を漕ぐ足を少し閉じ、背筋を伸ばし、自然な笑顔で通り過ぎていました。全てを理解した40を過ぎた今も、お仕事お疲れ様ですと思いながらも少し笑顔を意識して通り過ぎてしまいます。ねえ、
ねえ、すごく同じでしたね。
そうですか。
私も、髪型を整えて、とっておきの表情で通ってましたね。
そう、
うん、
芸能事務所のスカウトだとは思わないけど、なんか写真撮られてるのかなっていう風な勘違いはね、
そうですね、
わかりますけどね。
そ
ずっとね、長く覗いてるしね。
そうですね、そうです、
あーなんて言ってね、ピースなんて感じだね。
ピースなんでしたってね。
違うのかみたいな。特にほら、あの前通らなきゃいけない時あるもんね。
そうなんですよね。
そうあれがなんかすいませんっていう感じで、手刀切ってごめんなさいっていう感じで、こうあれでもそんなにあれなのかみたいな、
気にされない、
気にしてないから違うのかみたいな、みたいな、私の勘違い、渋谷区の隣人のインド音楽で目を覚ます女さん、26歳女性の方、ありがとうございます、
ありがとうございます。
ロンドンに住んでいます。ありがとうございます、正規リスナーでなくてごめんなさい、ありがとうございます、ね、結構私がほら、あの関東で AM ラジオで聞いている人が本当のお客様で、それ以外の人たちは私は正直、2番手以下のお客さんなんだっていう発言をしたことに対してはすごくなんか皆さん心がざわざわしたみたいで、
傷ついた方も多かった、
傷ついた方が、ね、多かったみたいで、必ずなんか私はあなたの言う正規のお客ではないんですがみたいな感じの書き出しが多いですよね。でも私は関東で AM ラジオで聞いてる人はやっぱり一番のお客さんだっていう姿勢は崩したくはありませんね。
そう、いろんな事情はあるでしょうけれどもね。
いろんな事情はあるでしょうけどね。で、最もやめてほしいのは、ネットニュースに書かれてる放送内容を見聞きして私に意見してくる人がちょっと苦手ですね。
そうですね、
あれはね、ちょっとやっぱり放送、テレビ、ラジオ聞いて意見いただきたいなというふうに個人的には思います。
そうですね、
まあ、いろいろお互い思うことはあると思いますので、仲良くやっていければいいなと思ってはいるんですが。
はい、
渋谷区の26歳の女性の方ですね。正規リスナーでなくてはごめんなさい。ロンドンに住んでいます。
ロンドンから、ありがとうございます。
なんで渋谷の住所が書いてあるんだろう。これは日本に住んでる時の住所ってことかな。
でしょうかね。
はい、私の勘違いですが、私の父は旅行会社に勤めていて、添乗員として旅行についていくことも多々あります、
はい、
小さい時父親が何日か家にいないことがよくあったので、母親にお父さんどこと聞くと天井に行っているよといつも答えてくれていました、
はい、
私は天井の天井だね、私は天井なんて言葉は知らなかったので、小学校高学年くらいまでずっと父親が屋根の天井に行っているのだと思っていました。本当？ただ我が家はマンション住まいで、いわゆる一軒家のような天井はなかったので、ああお父さんはどこのお宅の天井に行ってるのかな。今回は随分長いからきっと遠くのお家の天井に行ってるんだななんて思いを巡らせていました。小学校高学年でしょ、5年生とかでしょ、おかしくない？テレビで天井のあるお家を見るたびに、この天井にはお父さん行ったことあるかななど思ったりしていました。勘違いが解けたのは、父が今度お父さんが天井に行くところの下見に一緒に行くかと誘ってくれた時でした。私はえ汚れそう汚れが目立たない格好の方がいいかななんて思いながらついていきました。しかし着いたのは普通の観光地でした。あっけに取られながら家に帰り、辞書で調べてようやく本当の意味を知りました。きっとずっと忘れない私の勘違いのお話です。26歳の方、
あら、まあ、
ねえ、そうか、
そうか、
天井員としてお父さん行くんだよって、うん、まあでもちょっと業界用語っぽくね、やっぱり
ね、
お父さん今週天井だからっていうと、え屋根裏お父さんっていう、
ちっちゃい頃から思っちゃったから、
ちっちゃい頃からね思ってるからね、疑って、
うん、そう
か、もうちょっとでもお父さんの仕事に興味持った方がいいよねお父さん旅行会社でなんでよそ様の屋根裏に行かなきゃいけないんだろうっていうね気持ち、
一緒に行くかって言われた時
に、一緒に行くかって言われて、あっなんつって、
うん、汚れそう、
蜘蛛の巣なんて汚れそう、
ほこり
ね。立山市のチョコ太郎さん、40代女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の勘違いは、17歳までレバーという名前の動物がいるものだと勘違いしていました勝手に想像していたレバーという動物は、黒い毛で角の生えたバッファローのようなイメージで、どこを切ってもレバーなのです。
なるほど、
ね、あ、わかる、なるほど、ね、ちょっとなんかぬめっとした感じね、
肉質がレバーなんだ、うん、
アフリカ水牛とかなんかヌーみたいな感じ、わかる、
そうだね、うん、
高校生の時、友達がお弁当に鶏のレバーを持ってきていて、美味しいから食べてみてと言われ、鶏のレバーって何よ、レバーはレバーでしょと返事をしたことにより会話が噛み合わないことで発覚しました。友達からは、じゃあレバーってどんな動物だよと言われ、ノートに黒い毛の生えた角の生えた牛のようなものを書き、みんなから爆笑されたのを思い出しました。しばらく私のあだ名はレバーでした。そうなるね、
最高ですね、
最高だよね、まあまあ気持ちはね分かりますね、
そういうちょっとしたほころびからね、勘違いが露呈するんですね、
そうね、
鳥のって何よ、ってね、
鳥のレバーって何よってねそう、勘違いはほら一回強気に出て逆襲されることがないと理解しないから余計辛いよね、なんかね、
そうですね、
えなんて、
そう、
鳥のレバーってあんたってね、それ
で
おかしいでしょ、
レバーはレバーでしょ、
レバーはレバーでしょえなんつって、あんたレバーって何だと思ってんのって、え牛のような動物じゃないのみたいな、みたいな、
黒くてさ、
さあ、ね、福島市の森のゆききさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
小学生の頃テレビの競馬中継をたまたま見ていた時のことです、競馬場の大型スクリーンにレースの結果が映し出されたのですが、目に留まったのは首というワード、着差を表す言葉ですが、そうね、首の差とか鼻の差とか言いますよね、首差、着差を表す言葉ですが、当時の私は蚕の方の首と勘違いしこの馬は今後どうなるのか、ちゃんと食べていけるのだろうかと無用な心配をしたのを覚えています。
確かに、
面白いね、
そうですね、刺激的だもんね、
そうね、
首なんて
あんまりね聞かないもんね、
はい、
そうね、馬はね首とか頭とか鼻が長いんでね、やっぱり着差は首の差とかね、鼻の差とかね言ったりしますもんね。競馬はほら専門用語が出てくるからね、勘違いするとき多いですよね。前ほら、競馬の情報が書いてあると、だいたいジョッキーのところに56とか54とか55っていうのが書いてあって、 やっぱりジョッキーってのはベテランじゃなきゃ務まんないんだなって言ってねそうそうそうずっと思って、うん、やっぱり50代後半にならないと一流にならないんだななんて言って、ね、平
くんだなその頃なん
ですね、うん、でも結構ピークが終わるの早いんだななんてね、もう58以上の人見ないなんてね、うん、40代でいてもいいのかなみたいな感じはするね、うん、ずっとね書いてあるもんね、戸崎啓太57、ルメール56、内田博之56なんてね、56歳ばっかりだなんてこれ体重なんですよね。
そうなんです
ね。そう、体重が書いてあるんですよね。そうなんですよね。静岡市の空飛ぶタータンさん、男性の方ありがとうございます。
ありがとうございます。
先ほどメールでカメラを覗いて測量しているスカウトさんのメールが読まれていましたがその作業をしている土地家屋調査士のものです。
ああ。
交通量の多い場所で作業することも多く、安全のために蛍光色のベストを着用するので確かに通行する方がこちらを意識しながら通っていくことが多いです。緊張させてすみませんって思っています。土地家屋調査士という職名が長く、調査士と略すことも多々あり、懸命に何かをレンズで覗いているので探偵みたいな仕事ですかと勘違いされる時もありますが、地物っていうのかな、土地の地、地物、建物しか覗いていないので安心していただければと思います。あ、そうだよね、うん、ありがとうございます。野田市のガンマ 2000GTP さん、61歳男性の方ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオから女性アナウンサーの声でパンプキン詐欺にご注意くださいとアナウンスがありましたパンプキン詐欺、最近はいろんな詐欺が増えてるからな、小豆相場みたいにかぼちゃの相場を使った詐欺なのかななどとぼーっと考えていましたが、よくよく聞くと還付金詐欺にご注意をと言っていました。多分かなり自分が疲れているのだと思います。そうだよね、漢字で見ないと分かんないよね、還付金、戻ってくるお金ね、還付金、パンプキン詐欺確かに
面白い、
うん、確かにいろんな詐欺があるからさなんてね。八王子市のニッチモサッチモさん、43歳男性の方ありがとうございます。そうめんのブランドイボの糸ありますよ ね、
ありますね。
かつてそれを私はソンポの糸だと思っていました損害保険会社が作っているとは多角的な経営をしているなと思ったものですそう、イボの糸は難しいねそうだ ね、 うね、漢字ちょっと書けないけど、うん、ソンポの糸にね、うん、大阪府吹田市、一番好きな果物は柿さん、女性の方ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の勘違いはシャレ神戸です。仕事でよくお世話になっているデザイナーさんが神戸の方で、さすがシャレ神戸ですね神戸の人はおしゃれですよね、よさすがというよいしょ精神で使っていたのですが、最近上司にねえねえそれわざと言ってるの、本当の意味知ってると聞かれ、調べてみてびっくりしました。シャレ神戸って骸骨のことだったんですね確かにそのデザイナーさんは少し反応に困っているような感じだったのですが、褒められて照れているだけだと私は思っていました。ちなみに私は双子なのですが、双子の妹もシャレ神戸はおしゃれな神戸のことだと思っていたと言っていました。二人揃ってどこで間違ったんでしょうか、恥ずかしいですシャレ神戸ね、あんま最近使わないから、うん、まあおしゃれと神戸ですぐ結びつくから、あ、神戸のおしゃれ、あ、さすが神戸の生まれの方でハイセンスですねみたいな、ハイカラですねみたいな、シャレ神戸シャレ神戸ですねあ、これはグッと参った、さすが神戸、シャレ神戸っていう、怒られる神戸の人にね、あれをほらあれだよね、雨風にさらされて神戸で骸骨になるっていう、だから結構ね言葉的には強い言葉だもんね。
そうですよね、
うん、
ドキッとする言葉です
けど、うん、骸骨なんて世田谷区の秋さん、29歳女性の方ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにゃくについてです。幼い頃から母はこんにゃくはお腹を掃除してくれるのよと言っていました、
はい、
なるほど、こんにゃくはツルツルしていて拭き掃除をしてくれそうだ、掃除してくれるからには食事の最後に食べ食道や胃をきれいにしてもらおうと思い、どんな食事でもこんにゃくは最後に食べていましたですがみんなは気にせず食事の途中にこんにゃくを食べていて、本当にもったいないなと思っていました。 そのうちお腹を掃除してくれるというのは食物繊維のことを言っているのかと思いました。母にそれを尋ねると、そうよと盛大に勘違いしていたことに気づき、とても恥ずかしくなりました。飲み込む時にはまんべんなくきれいに拭き掃除ができるように体を少し傾けたりして角度を変えながらこんにゃくを食べていたのが本当にバカバカしいです。長くこの癖でこんにゃくを食べていたので、いまだに食事の途中でこんにゃくを食べるのは少しためらってしまいます。あら、本当に物理的にこう食道とかの表面をこうずっとねこう落ちていくときにこう何かこうモップのようにかき出してくれるというふうに、まあそういう効果もあるのかもしれないけど、いやーね、29歳ということですからね、まだ間に合います。
9月3日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、人生は山あり谷ありモハメドあり、今週もなんとか乗り切りましょう。お聞きの放送は TBS ラジオ FM905 AM954。
さて、来週9月10日のメッセージテーマは最近頑張りました。ゲストは俳優堺雅人さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
TBS ポッドキャスト。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。